恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
コロナの間、日本から同調圧力という言葉が時々聞こえてきました。その言葉は主にマスクの着用と関わっているようでした。すなわちマスクをつけるかつけないかということが何によって決められるかというと、その人の状況判断ということよりも他の人がどうしているのか、自分はどう見られているのかというプレッシャーによりするかしないかが決められるというのです。同調圧力は大衆と同じようにならなければならないという無言のプレッシャーです。内心、もうマスクはしなくていいだろうという自分の判断があるのに、そんな自分がマスクを外したら、人は自分をどのように見るのだろうかという思いです。このことはコロナ禍の日本に限ったことではなく、このことゆえに時に私たちは自分のこうしたい、こうあるべきだという思いを抑えて生きようとすることがあります。今朝私たちは人の視線より大切な神のまなざしということについて主の御心に聞きたいと思います。私たちの教会では今年の1月から三条の教えを学んでいます。イエス様は人目を気にしている人についてここで語っています。マタイ6章1節から4節を読みましょう。マタイ6章1から4。自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさい。もしそうしないと、天にいますあなた方の父から報いを受けることがないであろう。だから、施しをするときには、偽善者たちが人に褒められるため、街道や町の中でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らすな。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは、施しをする場合、右手のしていることを左の手に知らせるな。それはあなたのする施しが隠れているためである。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。ここに書かれていることは理解するのに特別に難しいことではないように思います。そしてこれらのことはに対して私たちは心当たりがあるのではないかと思います。まずイエス様は最初にこう言われました。6章1節、自分の義を見られるために人の前で行えないように注意しなさい。もしそうしないと天にいますあなた方の父から報いを受けることがないであろう。ここからまず義は神が認めることということについてお話しします。人に見られるということは人の目を気にしているということです。このことは現代に限らずイエス様の時代にもありました。私たちは誰しも自分は正しいという承認を人から得たいという気持ちがあります。アブラム・マズローというロシア系ユダヤ人の心理学者は人間の基本的欲求を5つに分類しました。1、生理的欲求。食べ物や睡眠など生きるために必要となる本能的な欲求。2、安全の欲求。他者に脅かされることなく安全に暮らしたいという欲求。そして3、所属と愛の欲求。集団に属したい、他者からの愛情を受けたいという欲求。そして4、承認の欲求。他者から認められたい、尊敬されたいという欲求。そして最後5、自己実現の欲求。 自分の力を最大限に引き出して目標を達成したいという欲求。最初の二つ、生理的欲求、そして安全の欲求というものを確かに私たちは求めています。これらは私たちが求める最もベーシックな欲求だと思われます。そして、この欲求は私たちの生きる環境を整えることにより、主に満たされます。他の三つ、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求、これらも確かに私たちが求めているものです。これらの欲求は私たちの暮らす環境に関わる最初の二つとは異なります。この三つには自分以外の他者との関わりが求められます。そのことはすなわち私たちの側でコントロールできることは限られていることを意味します。すなわち愛されたいという思い、他者から認められたい、目標を実現したいという欲求は自分一人ではどうにもできないことなんです。そんな私たちにイエス様は言われた。自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさい。イエス様は自分の正しさに対するあなたの試みに注意しなさいと言いました。自分の正しさを人に見られるようにするということは、すなわちそのことにより自分の正しさを人に認めてもらおうということです。その人からのリスペクトを勝ち取りたいということです。しかしたとえそれをあなたが見せても、その判断は相手がすることであり、あなたはどうすることもできないのです。またそもそもそのあなたの義は本当に正しいのかという疑問も残ります。さらにはあなたが自分の義を見せたその人は、その義を、正しさを本物として見極める力を持っているのかということも定かではありません。主にある皆さん、どうぞ覚えてください。何が正しいのかということを完璧に見極めることは神だけができることです。それゆえに私たちが自分の義を全うしようと努めるときに意識する対象は神様だけなのだということを、このイエス様の言葉は語っています。クリスチャンの皆さんなら神による義人という言葉を聞いたことがありますでしょう。神様が私たちを義と認めてくださるということは、我々のクリスチャン信仰の基軸なのです。マズローが言うように、確かに私たちには認められたいという欲求があります。それは否定できません。しかしイエス様は、その思いを神に向けなさいと言います。神様は私たちのすべてを知っておられる。その神様が私たちの正しさを承認してくださるのであるなら、それでよしとしなさい。人間世界には人から認められるということにも切磋琢磨し、そのことに一生を費やす人たちがいます。自分も相手も気まぐれな人間であるゆえに、願ったようにいかず、そのことで心を病んでしまう人たちがたくさんいます。そんな私たちにとりまして、神の眼差しに目を向けよという言葉は、私たちの魂の解放の言葉となるのです。二つ目のことを話します。マタイ6章の2節。だから施しをするときには偽善者たちが人に褒められるため、 街道や街の中でするように自分の前でラッパを吹き鳴らすな。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。ここから賞賛は神から受けるものということについてお話をします。施しをするときに偽善者たちがするように街道や街の中でラッパを吹くということも明らかに人の目を気にしていることです。ここにはその人から評価や賞賛を得たいという欲求があります。私たちは評価賞賛すべきことをしている人がいるのなら、それを認め褒め感謝するべきです。そうすることはこの殺伐とした世界に命の水を注ぐようなものです。私たちは互いに感謝するべきです。その人が身近な人であるならなおさら心の中で感謝をするのではなくて、可能な限りその感謝を言葉や態度で言い表すべきです。このことをすることによりその人は励まされ、目に見えない力を得ることでしょう。なぜこの感謝の力を私たちは用いないのでしょうか。そこには資本などいらないのです。このことは口一つでできることなんです。しかしイエス様はこのことについて、私たちが注意すべきことについて語っています。何度も読んでいますが、6章2節、偽善者たちが人に褒められるため街道や町の中でするように自分の前でラッパを吹き鳴らすな。このことはすなわち、あなたは褒められる、感謝されるという目的を叶えるために施しをするなということです。本来施しとか慈善というものはその人を助けたいという思いでなされるものです。そうすることによりその人が少しでも助けられるのなら、その目的はそこで完了します。イエス様はそれを自分が褒められる、感謝されるという目的とすり替えるなと言われます。そしてイエス様はそのような者たちを偽善者と呼んでいます。この言葉の言語であるギリシャ語はヒポクリテスであり、これは英語のヒポクリテの語源となっています。この言葉のもともとの意味は演技する、ふりをするという意味です。そう、それは私たちが自分の人生において役者となることです。私たちが演技者となりますと、私たちの努力は見てもらうことに集中します。しかしそれはあくまでも演じていることなので、それは本来の自分ではありません。その時私たちは人の目に縛られて自らを偽っています。主にある皆さん、このように生きている人は私たちが考える以上に多いのではないでしょうか。自分の人生を振り返り、ああ自分は本来の自分ではない自分を演じてきたなあ、いい演技ができてよかったなあと悦に入る人がいるでしょうか。それは私たちが願っている人生なのでしょうか。イエス・キリストは言います。それは私が願うあなたの生き方ではないと。最後のことです。3節4節、あなたは施しをする場合右手のしていることを左の手に知らせるな。それはあなたのする施しが隠れているためである。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。ここから自願自賛、自我自賛するなということをお話しします。施しをするときに右手の手をしていることを左の手に知らせるという言葉、少し分かりにくい言葉です。 ここまでお話ししましたこの2つのことは人の目を気にしていました。しかしここでは私たち自身の目が語られています。言うまでもなく、ここで言う右手左手は私たちの手です。これはこういうことです。右の手ですることを左の手にあるメモに書き留めるな。そのメモを時あるごとにめくり返し思い出して、悦に入り自画自賛し、いやしくもお返しを密かに待つようなことはするなということです。主イエスは右の手をすることを左手に知らせる必要はなく、人の目も自分の目すらも気に留めることなく、一心に神の眼差しだけに目を向けなさいと言われるのです。そして今日の三つ全てに共通していることは、その全てを見ておられる父なる神が報いてくださるのだということです。しかしあなたが見てもらうことを目的として、そのことに対して人から承認を受けるのなら、その時点であなたはすでにその報いを得ている。だから神様からの報いはない。あなたが自分の努力や演技により人からの評価や称賛を受けているのなら、すでにあなたの手元には支払いの領収書がある。それゆえに父なる神からの報いはもう何もない。あなたが自分のしたことを自分に知らせ、それによって自画自賛をしているのなら、あなたはすでにその報いを得ている。隠れたことを見ていてくださる神様からあなたへの報いは止められるであろう。カイザリアにコルネリオという異邦人がいたことを使徒行伝は記録しています。彼は誠の神を敬い、数々の施しをしていました。ある日の午後3時ごろ、幻のうちに御使いは来て彼に言いました。使徒行伝10章、あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられている。ヘブル書は約束しています。ヘブル6の10、神は不義な方ではないから、あなた方の働きやあなた方がかつて聖徒に仕え、今もなお仕えて皆のために示してくれた愛をお忘れになることはない。人が私たちに対して持つ評価は完全ではありません。時にそれは相当にいい加減なものです。主にある皆さん、私たちはそのいい加減な人の承認や評価に舞い上がり、そして落ち込んでいます。しかし神様が私たちを見るその眼差しは完全です。主にある皆さん、その神の眼差しを私たちは意識しようではありませんか。しかしながら人の視線を全く気にしないということも問題です。そのことにより傍若無人になり、好き勝手にわがままに生きるということは、覚えてください、主なる神の意にかなっていません。なぜ？そこには愛がありませんから。しかし褒められるため、評価を受けるため、そのことが私たちの言動の目的になり、そのために偽りの自分を演じているのであるなら、それも神が私たちに願っていることではないのです。自分を偽り装って生きることをやめましょう。私たちはこのことをすぐに完璧になすことは難しいと思います。特に日本人の血を継いでいる私たちは、人の目を過剰に気にする心を強く持っています。時にこのことは日本人のマナーとか治安の良さに寄与していることも事実でありましょう。しかし同時にこのことによる生きづらさを感じている人は多くいます。私たちは時に神の眼差しよりも人の目を過剰に気にしすぎて、恐れ心が揺らいでしまう 性質があることを心に留めましょう。このことゆえに心が病んでしまうこともあるのです。人生を演じて偽りの自分を生きるのをやめましょう。神様からいただいたこの人生、神様の前に生きる正真正銘の自分として生きようではありませんか。一度限りの人生です、皆さん。一度限りの人生です。父なる神様から注がれる眼差しの中、誠の自由を得て生きていこうではありませんか。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、私たちは過剰に人の視線を気にする者たちです。 Beloved Heavenly Father, we are prone to be overly concerned about how people see us。 人からの承認や称賛を得るために私たちは本来の自分ではない自分を演じることもあります。 There are times when we play a role that is not our true selves in order to gain approval or praise from others。 しかし今日、あなたの視線に私たちの心を向けるようにとあなたはお語りくださいました。 But today you have spoken to us to turn our heart to your gaze。どうかそのように生きることにより、あなたの前に本当の自分でいることができますように。 Please help us to be our true selves before you by living that way。 そのことによる自由を私たちにお与えください。 Please grant us freedom by doing so。 そして天に宝を積むものとしてください。 And let us be those who lay up treasuresIn heaven。 聖霊よ、どうか私たちに天来の力添えを与えてください。 Holy Spirit, please grant us your heavenly empowerment。 この祈り、我らの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りします。 This prayer we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。